1ページから3ページにわたって、1、国四祝100周年、音楽が育つ街、立川、国立音楽大学とのつながり、1ページの紙面全体に大きな写真があります。右手に楽器を抱えたサックス奏者の池田敦さん、その右隣に、3名、左隣に2名の人が並んで、笑顔で客席の間に立っています。奥には紙面の約半分を使って、国立音大講堂にある大きなパイプオルガンが見えます。写真終わり。音楽が育つ街、立川。国立音楽大学とのつながり。市内で身近に本格的な演奏を聴くことができる贅沢。そんな日常を支えている国立音楽大学が今年100周年を迎えます。プロを目指す学生たちのフレッシュな感性や第一線で活躍する教授たちの思いなど、改めて市と国立音楽大学の関係について紹介します。問い合わせ、地域文化課文化振興係、内線4501。100周年を迎える国立音楽大学とは、大正15年、1926年、前身の東京高等音楽学院として開校。長らく国立の地で歴史を刻み、昭和41年、1966年に立川市へ移転しました。以来、著名な音楽家を輩出する一方、地域に根ざした教育活動を継続。平成20年、2008年には、市と包括連携協定を締結しました。それ以前からも、音楽を通じた文化振興に尽力しており、今や立川の音楽風景に欠かせない存在となっています。ここに豊かな緑の樹木に囲まれた大学の建物全体を写した写真があります。ジャズの第一人者に聞く、音楽人を育む豊かな土壌とは、池田敦さん、国立音楽大学卒業、国立音楽大学演奏創作学科ジャズ専修の教授、日本を代表するサックス奏者として第一線で活躍中、立川市在住。写真があります。右手にサックスを持ち、にこやかな笑顔で緑の樹木の前に立っている池田敦さんの上半身が写っています。写真終わり。ジャズのバトンをつなぐ。先輩から学生へ。国立音楽大学で教鞭を取ることになったのは、大学の先輩方とのつながりがきっかけでした。私が学生だった頃、大学にジャズ専修はありませんでしたが、先輩方にはジャズ界の第一線で活躍する方が多くいらっしゃいました。中でも立川交流大使でもあるピアニストの山下洋介さんとは、在学中からバンドに参加させていただき、各地のツアーを共にさせていただいた間柄。約20年前、山下さんが音楽で講座を始められた際、そのお手伝いで時折大学へ顔を出していたことが縁となり、15年ほど前にジャズ専修が新設されるタイミングで声をかけていただき、教壇に立つことになりました。実は音楽のジャズにはユニークな歴史があります。山下さんの前の世代から確かな伝統がありましたが、 立川市への移転を機に、一度ジャズの火が消えかけた時期がありました。私の代もジャズ志望は私一人。でもその窮地を救ったのは学生の情熱でした。入学前年に結成されたサークル、ニュータイドジャズオーケストラが中心となり、クラシック志望の仲間も巻き込んで活動を始めたのです。これがきっかけで再び学内は活気づき、この活動を目的とした入学者も現れるほど大きな存在となりました。ここに机について座って話している池田敦さんの写真があります。立川の豊かな土壌、自ら考え行動する学生に、そんな学生たちが学ぶ場として、立川という町は最高の環境。私自身もこの町で暮らしていますが、都心とは異なり、どこか時間がゆっくりと流れていますよね。豊かな自然と大学周辺の静かな環境は、音楽に深く集中するために非常に適しています。市内の演奏会や小学生への吹奏楽指導など、市との連携事業には、私の教え子も深く関わっています。こうした場では、あえて最小の補助にとどめるのが私の流儀です。自分たちで考え行動することが、音楽家としての自立につながるからです。以前、自らジャズの解説を交えながら演奏を披露した学生がいました。授業で学んだ技術を町という舞台で実践し、市民の反応を肌で感じる経験は、音楽を志す者にとって得難い財産になります。最近は吹奏楽でもジャズに近い楽曲が増えていますから、今後はさらに市内の小中学校、高校を訪問し、指導する機会を広げていきたいですね。創立100周年を記念した国音100フェスのイベントでは、私たちの集大成を披露します。この節目に限らず、立川には日常的に音楽を楽しめる環境が整っています。大学と街が響き合うこの場所へ、ぜひ気軽に音楽を聴きにいらしてください。ここにサックスを熱演している池田敦さんの写真があります。現役学生が語る、街での活動と奏でる喜び。小宮咲子さん、演奏創作学科現管打楽器専修、バイオリン4年生、オーケストラを学び、その奥深さを追求したいと考え、憧れの先生のもとで日々研鑽中。奏でる喜び、町への感謝。授業の一環で音楽鑑賞教室にオーケストラの一員として参加しました。講堂に来てくれた中学生たちの前で演奏した際、彼らの純粋な反応を舞台上からダイレクトに感じ、演奏者でよかったと心から思いました。日々の練習は大変なこともありますが、聴いてくれる人の存在が大きな支えになっています。他にも、上砂児童館を訪問し、アンサンブルの中でバイオリンの解説をしました。学内での練習とは違い、人前での演奏は緊張しますが、それが自分の成長につながっていると実感しています。大学と市のつながりで、地域の子どもたちに音楽を届ける機会があるのは本当にありがたいこと。こうした実践の場があるからこそ、さらに音を磨いていきたいと感じています。 バイオリンを演奏している小宮咲子さんの写真があります。戸井田優香さん、演奏創作学科声楽専修3年生。中高時代はミュージカル部に所属。一番好きな歌うことをより深く学びたいと考え、国立音楽大学へ。この町で大好きな歌を。学内の芸術祭での発表や、立川市女性総合センターアイムホールで行うドイツリート同好会の公演では、お客様との距離が近く、頑張っていてすごいね、毎年楽しみにしているのよ、と直接声をかけていただくことがあります。演奏者にとって生の感想や応援の言葉はとても励みになるため、立川の方々の温かさを肌で感じながら演奏ができることに喜びを感じています。立川は町中に芸術作品があふれており、町全体で文化を振興しようという熱意があります。このように恵まれた環境で音楽を学ぶことができ、嬉しいです。卒業してからもこの町で歌い続けることで、これまで支えてくださった地域の皆様に音楽を通して少しずつ恩返しができたらと思います。大きな楽譜のついた板の前に立つ笑顔の戸井田優香さんの写真があります。桑原さえらさん、拉致若菜さん、内野栄美さん、ともに音楽文化教育学科音楽情報専修2年生。国音100周年を盛り上げるため、学生ボランティア、通称モンスターズ、として活動中。100周年の熱狂、私たちが作る。創立100周年を祝し、6月26日から3日間、大きなイベントを開催します。特におすすめは、27日の学内イベント、ワークショップや七夕祭りなど、子どもから大人まで楽しめる企画が満載です。事前申し込みが必要な催しもあるため、公式サイトをチェックしてください。私たちも当日は会場にいる予定です。100周年インスタグラムでは、10コラムを更新中。日々の学生生活や、国音の雰囲気を私たちの等身大の言葉でお届けしていますので、ご覧いただけたら嬉しいです。3人の学生さんが写った写真があります。100周年特設インスタグラムはこちら。ここに二次元コードがあります。こんなこともやってます。立川市との連携事業。大学があるからこそ叶う豊かな音楽体験。市民と大学をつなぐ立川市ならではの取り組みが数多くあります。その一部を紹介します。立川っ子のための音楽教育。コンサートや記念式典での演奏。音楽に関するレクチャーなどを通じて、市民の方に音楽の魅力を伝えています。この取り組みには、国立音楽大学の教授だけでなく、学生も参加。吹奏楽クリニックでは、市内小学校の吹奏楽部を指導しています。ここに市内小学校の吹奏楽部を指導している様子を写した写真があります。音楽に触れる機会の提供。多摩新リスルホールで定期的に行われる無料の水曜コンサートにも協力しています。ここに多摩新リスルホールでの水曜コンサートの様子を写した写真が2枚あります。国音豆知識。 知る人ぞ知る名建築の宝庫。1983年竣工の講堂は、巨匠前川国夫が設計した名建築。打ち込みやタイルや竹筒型の照明など、随所に光るこだわりの意匠は、建築ファンもうなる美しさです。ここに講堂の写真があります。世界の楽器にワクワク。敷地内にある楽器学資料館は、世界の珍しい楽器が集まる宝庫です。開講期間中の毎週水曜日は、一般に無料公開されており、貴重な展示や音出し体験を楽しめます。ここに世界の珍しい楽器の写真があります。47の鐘が奏でるシンボル。大学のシンボル、カリオンは、47個の鐘を鍵盤で操る巨大な楽器です。自動演奏だけでなく、人の手でも演奏され、美しい音色で立川の空に響き渡っています。ここに47の鐘のついたカリオンの写真があります。クニオン100フェス情報。6月26日金曜日から28日日曜日、節目を祝うクニオン100フェスでは、演奏会のほか市内企業とのコラボアイテム販売も。詳しくは100周年特設サイトをご覧ください。ここに二次元コードがあります。クニオン100フェスのポスターがあります。問い合わせ、地域文化課文化振興係、内線4501。